建築系ラジオです。建築系ラジオの南建築建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますけども、今日はですね、日付としては4月の23日ということで、新学期初めて の収録っていうことになるんですけども、今日出演してもらうのは研究室の大学院生の角くんと4年生の浅川さんということで、じゃあ一言ずつまず自己紹介してください。じゃあ角くんからどうぞ。
南研究室の大学院修士2年の角です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室4年生の浅川小牧です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあね、この南研のね、デザインレビューっていうのは実はかなり前からやっていて、もうほとんどなんか5、6年ぐらい実はやってるんですよね。でずっといろんな建築作品をね、取り上げて、まあ、それをこう、読解して解説していくっていうようなことをこうやってるんですけども、今回はですね、ペーター・ベーレンスっていう建築家が設計した、AEG タービン工場、AEG タービン工場っていうのを取り上げてレビューしていきたいと思いますね。で、まあ、これドイツ語読みだと AEG なんですけども、まあ簡略化して AEG タービン工場っていうふうに読みますけども、これはですね、ペーター・ベーレンスの代表作と言われている建築で、ペーター・ベーレンスっていうのはドイツの建築家だったんですけども、1868年に生まれて1940年に亡くなってますから、まあ、70歳以上までこう生きた方ですよね。もともと画家とか版画家として、まあ、アーティストとして出発したんですけども、その後で建築とかインダストリアルデザインを手掛けるようになったっていうようなことで、まあ、異色の建築家のようにこう見えるんですけども、まあ、この人はね、一番すごいのはこの人 その事務所にすごい人たちがみんないて、コルビジェもいたし、ミース・ファンデル・ローエもいたし、ワルト・ギョルシュもいたって、すごいんですよね、本当。だからある意味その20世紀のいろんな有名な建築家を全員育てたっていうかね、そういうすごい人だったんですよ。で、今この浅川さんとか角くんとか僕の前にですね、この AEG タービン工場の資料が少しあるんですけども、まあ、あんまりたくさん資料が残ってるわけじゃないんですけども、まず2人にね、ちょっと聞いてみたいなと思うんですけども、この AEG タービン工場、あえて僕はこれ取り上げたんだよね。これ角くんどうですかね、これどう思います？
もう見た感じの今知って元にある資料では建築20世紀の方にあるんですけども、写真見る限り人の大きさがもう小さくて、建物の重量感がものすごいあるなっていう印象があって、それがなんかでかい工場なんですけど、倉庫のような体育館のようなものすごい迫力のある建物なんですけども、でも至って装飾が激しくったり激しかったり、色がすごかったり、建築がすごく形態が特殊だっていうことでもないので、用途が少なくて、今後の建築に対してのなんか応用が効くっていう意味では、ベタベーレンスが作った、なんだろう、革新的な、材料も鉄とガラスとコンクリートで作られているってことなので、その発展というか応用が効く建築なのかなっていう感じはやっぱり受けましたし、何よりもなんか弟子でミースは育ったんですけど、このミースがファンズバステを作った時に、少ないことは豊かだって言った言葉があるんですけど、その後世につながるようなペーター・ベーレンスのデザインの手法っていうのを感じられました。
なるほど、はい、なかなかさすが大学院生、言うことがなかなかまとまってるね。浅川さんどうですか、浅川さんいきなりこう出演してこう難しい話からね、作品だと思うんだけど、いかがでしょうかね。
そうですね、簡単なんですけど、見た感じすごい大きいなって思ったのと、あとガラスのカーテンウォールがすごいかっこいいなと思いました。あとちょっと調べペーター・ベーレンスを調べた時に、前の時点と比べると全然装飾も少ないし、デザインもシンプルで、最近の建物に割と近い、古いんですけど最近の建物に割と近い建物であるなって印象を受けました。
なるほど、そうだね、これね、本当ペーター・ベーレンスだけでもね、いろいろ話してもすごく面白いところがあってね、今浅川さんから話が出たんですけどね、まずこのペーター・ベーレンスが設計したものは他にもいろいろあって、 いくつか紹介しますと、1911年に久野邸っていう住宅を設計してるんですね。今ここにね資料があってね。でこれはね、確かに全然違うんですよ。でこれは非常にこう、まあ、古典主義的なね、シンメトリカルな左右対称の真ん中にそのガラス張りのね、縦のマリオンがのガラスが入ったあの階段室のようなそのエントランスがあって、で両側にね左右対称の形でね、ボリュームがあると。でこれ3層構成になっていて、下のその石積みの基壇部的なところと真ん中のその白いその塗装壁のところと、それからまあ少しグレーに色を塗られたところで頂部があると。でこれは何を示しているかっていうと、これファサードなんですけども、3層構成なんですよね。3層構成で要するに下がさ、あの石積みで重厚感があると。で真ん中は少し狭い、幅の、白い壁になっていると。その上にさらにあのボリュームが乗っていると。でこの3層構成っていうのはヨーロッパの建築の基本形なんですよね。例えばあのコロシアムもそうなってるし、いろんな建築で下の部分と中央の部分と上の部分っていうふうな3層構成っていうのはよくあるんですよ。でこれはね、あのヨーロッパの建築とかあのアメリカの建築なんかでいろんな形で継承されてる。例えばアールデコの建築とか超高層もそう、下の部分と真ん中の部分と上の部分っていうような形に分かれるんですよ。そういうパターンが多い。今ねこれちょっとラジオを聞いてる皆さんはね、あんまりちょっとこれ分からないと思うんですけど、すごく大雑把に書くとアールデコってキメラの方から書くと、まあ、下にこうね基壇的なある塊があると。で真ん中にそのオフィスの床の空間があると。で、まあ、クライスラービルなんかもそうなんですけど、上の方は例えばこんな風になっていたりとか、あるいはこんな風になっていたりとかして、その装飾的なものが載っていると。基壇と中央部と頂部っていうのは基本的にその西洋の建築においてはこの3層構成がよく出てくるんですよ。パルテノン神殿だってそうですよ。あのポディウムっていうんですけど、基壇があって柱が立っていて、それからペディメントって言われているような三角の屋根が乗ると、ね、それを踏襲してるんですよ。でこの、タービン工場もある意味では多少そうです、まあ、ちょっとこれずれてるけどね、ちょっとずれてるけども、これはこの解説にも載ってるんだけども、ギリシャの神殿とか古典的な建築の神殿をモチーフにしてるって言われてるんですよね。まさにパルテノン神殿のような形になっていて、まあ、基壇部分が少しだけ色が変わってるんですよ。基壇部分とそれから真ん中のあたりと上の屋根のところ、三層構成、ね、だからこれはね、まあ、20世紀1910年ですから20世紀の最初なんですけども、まあ、もちろんそのこの当時の工場建築ってあんまりなかったんですよね。工場建築の走り で工場って言ったらさ、まあ、どっちかっていうとね、あんまりそういうこうデザインとかに凝ってるイメージないじゃないですか、なんとなく。でもそれをあえて現代の神殿っていうことに解釈して設計したのがこれなんですよね。でね、まあ、これこういろいろ面白い要素があるんだけども、この人はね本当にね器用な人ですよ。ベータベルネスってもともと画家だったのに、画家だっていうことは空間を把握してね物を作るわけじゃないのに、実はあらゆることやっていて、まあ、インダストリアデザインここにも載ってるんですけども、例えばそのランプのデザインとか、それからまあいろいろこうグラフィックデザインみたいなことも含めていろんなことやってるし、ユーゲントシティールっていうね、今ユーゲントシティールっていうのはこれアール・ヌーボーのことなんです。アール・ヌーボーのそのドイツ版で、要するにこうなんていうかな、絵を描いたりとかね、なんかこう挿絵の絵を描いたりとか、まあ、そういうようなことの延長でいろいろやっていて、要するにそのアール・ヌーボーって言ったらさ、こうぐにゃぐにゃとこうツタが絡まったようなね、そういう変なデザインが多いんですよ。そんなのをやっていながら、ものすごくこう大きな巨大な神殿のようなね、本当にこうまあ現代建築の延長のようなものも作ってるし、でもこれね鉄骨がメインなんだよ。これね鉄骨だから鉄骨がメインなんだけど、でも鉄骨なんだけども重厚な重いその石造りの建築のように見えるじゃないですか。そこがミソで、構造が鉄骨にもかかわらず石造りのような建築のように作ってるっていう意味では、ものすごくこの人ものすごく器用な人だなと思いますよ、ね。それと同時にこれ1910年ってことはね、もうコルビュジなんか全く何も作ってないし、ものすごい早いでしょ。その頃にこの大空間を作れたっていうのはもう本当すごいことだよね。これ大きさがすごいんですよ。これ書いてあるけど、25.6 メートル×奥行き123メートル、まあ、後に207メートルに延長ということで、超巨大な建築でしょ。 これをこの当時に初めて作って、しかも大空間を作ってるにもかかわらず上にその巨大な石が乗ってるように表現してるっていうね、すごい器用な建築なんですよ。でこれね、面白いのは四隅があの石張りのようにこう見えるんですよね。四隅がもともと鉄骨だけど、だけど実はこの鉄骨の四隅 の石っていうのは全体を支えてないんですよ。もちろん支えてるのはこの鉄骨だから、極端に言うとね、四隅には柱ないんですよ。これは偽物なんですよ。一見見たところこの四隅の重厚な石で全体を支えてるように見えてるけど、逆で本当はその横に立っているこの鉄骨で全体を支えていて、こっちは何も構造を支えるものがないんだよね。これは装飾で、それを示しているのが何かっていうと、これは内転びって言ってちょっとだけ内側に傾いてるんですよ。内側に傾いてるでしょ。でこのガラスも傾いてる、ここもちょっと傾いて内側に、つまりこれは壁とか柱を内側に傾けることによって、これが構造ではないっていうことを暗示してるんですよ。だからこれすごくテクニカルな建築なんだよね。だからそのね、新古典主義的なっていうふうにこう書いてあったりするんだけども、すごく古い神殿の建築をモチーフにしながら、非常にこう技術的なテクニカルなね、現代建築を作り上げてるっていう、っていうふうな構造にこうなってるんですよね。でね、これで面白いのは、そのちょっと前にもね、ハーゲンの火葬場っていうものをこう設計していて、これが1907年なんですけども、1907年にハーゲンの火葬場っていうのを設計してるんですね。でこれもドイツなんですよ。ハーゲンってドイツに建っていて、これもね、非常にこう古典主義的な建築です。ただし外はあまり装飾的じゃないんですよ。非常にこう素っ気ない、ある種の小屋、ちっちゃい小屋のような風景に見えるんだけども、中がすごくね、こう豊かな装飾を帯びていて、これ外と中が劇的に違うんですよ。まあ、ある意味外はね、これロマネスクっていう言われてるんだけども、非常に質素で簡素な装飾のない、切り妻の小屋みたいな形の建築に見えるんだけども、中は本当にこうお店のインテリアみたいなね、お店のインテリアデザインみたいな形になっていて、あたかもアドルフ・ロースっていう建築家がやってるようなことに近いんだけども、中は非常にこう豊かな装飾的な建築、外は何もないと。これはすごい面白くて、よくリノベーションの中でこういうことよくやるんですよね。外はもうね、ボロボロなんだけど、中に入ったらすごく豊かな空間があるみたいなね、リノベーションやるんだけども、ある意味そういったもののね、走りっていうかね。ではこのベーレンツっていうのは本当にね、あんまりみんなもこうマニアックだからよく知らないじゃないですか。知らないけど、現代建築を考える上でベーレンツの建築ってすごいことを考えてた、しかもグロピウスとミース・ファンデローエとコルビジュがここにいてね、いなかったのがライトだけですよ。もう3人とも巨匠、超巨匠だから、その超巨匠、ヨーロッパ系の超巨匠が全員ここに来たっていう意味ではさ、多分ものすごいここでみんな学んだと思うんだよね、いろんなこと。でしかもこの人面白いのは、 AEG ってね、今で日本で言うとね、要するにパナソニックとかそういう大会社みたいなもんですよ。そこの顧問デザイナーだったんですよ、ね、で顧問デザイナーとしてこれを設計したと。だからすごく不思議な建築家で、独立してやってるっていうよりも、ある大企業の顧問デザイナーとしていろんなものをあれのものをデザインしたっていうね、そういうこうデザイナーだったんですよ。だから生き方としてもこの人ね、面白いところがあって、君のこういうところをねちょっと学んでね、どこのね大企業の顧問デザイナーとかになってもいいですけどそしたらさ、食っていけるよね、本当いや、そういうふうなね意味でも面白い、まあ、本当にいろんなこうデザインをこうやってるんですよね。これ見たらなんか何ですか、この人は、電灯とか扇風機とか、もう本当にいろいろやってるんですよ。建築設計もやっているし、工業デザインもやってるしね。そういうことをやりながらも、要するにこう古典主義のね、古い神殿とかね、のような、例えばすごく重厚なね、かっちりとした重厚な柱がボンと立ってるとか、非常に古典的なプロポーションを持ってるとか、実はこれはね、ミースに受け継がれてるんですよ。ミース・ファンデルローエっていうのはものすごく近代的なね、鉄とガラスの建築を作ってるけども、よくよく見るとミースっていうのは非常に古典的で重厚で古いそのマッシブな建築を持ってるっていうね、そういうものへのオマージュ、つまりそういうものへの思い入れっていうのがすごく強い。だから鉄とガラスの建築を作っていながら、ミースもやっぱりなんていうかこう神殿的な気配を持ってるんだ、建築をね、 うん、こういうのはねやっぱり僕今改めて見るとね建築の作り方って面白いなと思うんで、僕ね伊丹淳さんっていうね建築家がねいてね、そういう人に聞いた時にね、今の時代っていうのは軽くてね透明な建築が多いけど自分は重厚な建築を作りたいって言ってて、じゃあ今の時代に軽くて透明な気配を持ちながらも重厚な建築を作るにはどうしたらいいかっていうねテーマのヒントがベーレンスの建築の中にあるんですよね。いや本当これだけでね卒業研究ね誰かやってもね本当にいいぐらいなんだけど、まあ、皆さんもねちょっとこういう機会にねこのベーレンスの建築ねちょっと見たらいいことだとね、で最後にねちょっと少しだけねこのベーレンスの建築に紹介していくのはね、これ今手元にねテクノリックカルチャーっていう本があって、これケネス・フランプトンっていうあの建築評論家が書いてるんです。ここにねこのベーレンスのことはね分析されてるんですよ。でそこをね少しだけね読んでねあのラジオで紹介しておきたいと思いますね。無重量的な効果は20世紀初頭のドイツの建築活動に極めて多く見られるが、そのうち最も注目すべきは1909年にベルリンに建てられたペーター・ベーレンスの AEG タービン工場であろう。ここではマッシブな、つまり重々しい、エジプト風の、炭部擁壁、つまりその隅っこのこう角の柱ですよね、その擁壁が屋根の下で少し下でちょん切れており、そうでなければこの炭部の上に屋根が乗っているかのように見えたなるものである、っていうふうにいろいろ書いてるんですよね。つまりこれはテクニカルに一見重い柱として見せていながら、実はそれが切れていて重量を支えてないということが分かるように設計してると、ね、まあ、わざとやってるんですよね。っていうところでさ、じゃあちょっと最後にさ、また一言ずつ二人にさ、まあ、ちょっと僕はいつものことながら喋りすぎちゃったんだけど、二人に話を振ってね、一言ずつコメントをもらって終わりにしようかなと思うんだけど、角君からじゃあ一個か、角君どうですか？
いや、僕が最初思ってたのが、この四隅の石造りの、うん、なんて柱みたいに支えてるのかなと思ってて、うん、実際違ったので、うん、なんだろう、このベーター・ベーレンスさんが、うん、そういう遊び心じゃないですけど、うん、なんか時代に対しての、うん、ここからは鉄構造で時代が変わっていくみたいな、そういう思い入れも込めてそういうことをやってるのかみたいな感じたんで、やっぱ器用だなっていうのは思いました。
なるほど、じゃあ浅川さんはどうでしょうかね。
そうですね、今の話を聞いて、うん、相当細部までこだわって作っているのかなっていうのを感じました、うん
うん、そうだね、なんかこうディティールにこだわりを持ってるっていうかね、
そう、
うん、そんな感じがしますよ。じゃあね、まあ、このレビューに関してはね、これで終わりにしたいと思いますけども、今ねここに手元にようこそ建築学会っていう本があって、まあ、これ五十嵐太郎さんの監修で僕も参加して本が出たんですよね、学芸出版社から。もうこれ結構売れてるんですけども、まあ、角君がね建築家のインタビューで参加しているので、まあ、角君にちょっと一言もらって、まあ、これ浅川さんはこれ見てないでしょ。
まだ見てないです、ね、はい。
じゃあ角君にちょっと一言さ、まあ、参加した立場からさ、学生として一言もらって、それで終わりにしようと思うんです。角君どうでした？この
僕も初めてその出版の、うん、一応依頼をいただいたというか、うん、お手伝いというかインタビューという形で、うん、建築家の方に一人インタビューしに行ったんですけども、うん、まあ、その時に出版の編集者の方と実際やり取りしたというか、そういうのも初めてでしたし、実際にインタビュー内容を考えて、うん、で2人で行ったんですけど、うん、インタビュー取って、で文字起こしするみたいな作業、一連のこの流れっていうか、やっぱり自分の経験に結構影響を与えたっていうか、うん、まあ、やってよかったなっていうのも思いましたし、うん、この本もちょっとパラッと読んだんですけど、うん、結構真面目なことも書いてありますし、うん、その砕けたことも書いてあって、うん、全然一般の人でも面白いっていうのが出たので、うん、ラジオ聞いている方はぜひ読んでほしいなって思います。
なるほど、そうだね、まあ、ちなみに角君は内山君と一緒に建築の学生と一緒に西田治さんっていう建築家のねインタビューをやってるので、もしラジオ聞いてる方がいらっしゃったらこれぜひ見てもらってね、読んでもらえばいいかなと思うんですよ。じゃあね、今日の収録はこれぐらいで終了したいと思いますね。ありがとうございます。